ラジオ糖尿病セミナー。
さて今週は糖尿病と口腔ケアについてのお話を伺います。原瀬歯科医院歯科衛生士の坪内美由紀先生をお迎えいたしました。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて先生、糖尿病の症状として口腔内、お口の中ですね、かなり影響があるんですかね。
はい、そもそも糖尿病とは慢性的に高血糖状態が続くことです。
はい、
糖尿病によって血液中の血糖値が高い状態だと血管が脆くなったり体の抵抗力が落ちたりして感染しやすい状態になります。なので糖尿病の合併症の一つでもある歯周病にかかりやすく進行しやすい状態になります。
合併症の中に歯周病があるんですね。糖尿病患者さんの口の中、どんな状態の場合が多いんでしょうかね。
はい、一般的に多い症状としては全体的な歯肉発赤、歯茎の腫れが見られたり、はい、ブラッシング時の出血が気になったり、体調不良時に歯肉が腫れやすくなり傷が治りにくい、また口臭が強く気になる方もおられます。
体調とも関係しているということなんですね。はい、歯周病にかかりやすかったり進行しやすくなるというこれ理由はあるんでしょうか。
一つ糖尿病の主症状の一つ、口渇、口腔内の乾燥が大きく関係しています。
口が乾くと、
はい、唾液量の減少により口の中を洗い流したり粘膜を守ったりという役割を十分に果たすことができなくなります。そのため歯面に汚れがつきやすくなり細菌も繁殖しやすくなり虫歯が多発しやすく歯周病が重症化しやすいんです。
なるほど。口腔内、お口の中が乾く乾燥するという、この乾燥のケアとしてはどのようなことができるんでしょうか。
口腔内乾燥が強いようであれば、適度なうがいとこまめな水分補給、そして口の周りの筋肉を鍛えるアユーベ体操、舌運動や唾液腺マッサージなどでできるだけ口内を湿らせた環境であることが望ましいです。
はい、
うがいはしすぎると口腔内の唾液をすべて出してしまいますので注意してください。
食事をするために口の中が清潔で健康な味覚機能を持って、美味しく噛めるというお口の中の、環境であること、非常にこれ大事なことですよね。その口腔内の乾燥もそうですけれども口腔ケアも気にかけた方が良さそうですよね先生。
はい、まず全身の状態を知り現在の口腔内状態を把握することが不可欠です。
はい、
歯、歯肉、歯周組織、粘膜の状態によってさまざまな症状が現れますから今どのようなお口の状態なのかを知りしっかり噛めるような口腔内環境を作ることが必要になります。患者さん自身のブラッシングを中心に歯科での必要に応じた歯周病治療や重症化すると炎症が消失するまで継続的なアプローチが必要になります。体の免疫力によって回復するのに時間がかかる場合もあります。それと並行して虫歯治療が必要であれば行い食事をしっかり味わえる環境づくりをしていきます。
はい、口の中の、状態によりましてさまざまなこのアプローチ方法があるということなんですね。普段の生活から根気強く治療することが必要そうですね。
はい、歯周病治療もそうですが治療後も歯周病が進行し悪化しないようにもしくは現状維持を図るため継続的なメンテナンスが必要になります。これは血糖コントロールでも同じことだと思いますが終わりはありません。
糖尿病に伴う歯周病しっかりと状態を把握して向き合うことが大切なんですね。
はい、お口の中に何かトラブルがあったり自覚症状はないけれど最近検診を受けていない方はまず現状を知ることから始めてください。そして良い口腔内環境を維持できるよう自己判断せず 専門医院で検診を受けて相談していただけたらと思います。
はい、美味しく食事をするためにも症状が悪化する前に専門医院で相談してください。この時間は原瀬歯科医院歯科衛生士の坪内美幸先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。